ゆうと、きょうへい、DJ インターネットが送るスケスケトーク番組、水曜のラジオ。
9月28日水曜のラジオナンバー91、始めていきたいと思います。 DJ インターネットです。この番組はリスナーさんからいただいたメッセージをもとに、3人のおじさんが好き勝手に調理するスケスケトーク番組です。 iTunes ポッドキャスト、 Spotify でもお聞きいただけます。それぞれ番組名を検索してみてください。それでは今回もこのお二人とお届けしたいと思います。どうぞ。
はい、ゆうとです。
恭平です。
はい、引き続きカラオケで収録をしております。
カラオケボックスね。
はい、ゆうとさん生中をね注文して。
そうですね、
はい、
なんか
ちょっと入れとこうかなと、
入れとこうかなっていうか、はい、なんかこの場にいると飲まなきゃみたいな、
なんか安いビールなんだよこれきっとき
っとね、はい、なんかやっぱりシラフでカラオケボックスいるってちょっとこう、
あ、落ち着かない、
落ち着かなくなってってくるね。
はいはいはい、うん、まあ、お二人ってあんまりカラオケに行くっていうイメージ全然ないですけど、
うん、そんなには行かないけど、
はいはいはい、
年に
何回かね、
うん、
年に何回か行く、
年に 1、2回、
1、2回行きます。
タイミングでなんかね、みんなが上がった時に、
そうそうそうそう、
あのバスケの人たちとか、
うん、なんか打ち上げの、さらに打ち上げでとかで、
あ、そうなんですね、
行っちゃがーみたいになって
でもね、嫌いじゃないよ。
あ、そうなんですね。
きょうちゃんもいろいろ歌うし、
はい、
別に俺も酒入ってりゃ歌うこともあるし、
あ、
ただなんかこう、うん、なんかっちゃカラオケとか、うん、
はいはいはい、
っていうわけではないね。
あ、そうそうそう、じゃあ女の子と二人で飲んだ後カラオケ行こうとかなんかはないよね。
あ、そうなん
ですね。人生で一度もないかな。
はいはいはい、はい、
そのルーティンは、
うん、
うん、
カラオケに、カラオケデートとか、うん、全く経験ないね。
はい、僕もなんか、僕たちって、まあ、こういうの嫌いなのかなってちょっと思ってたんですけど、うん、二人は行くんですね。
あの、好きな方じゃないけど、
うん、
はいはいはい、
あのでも、うん、きょうちゃんなんか上手だよ普通に
そうなんですね、うん、
普通に上手。
へえ、うん、
でなんかちょっとカラオケあるあるだけどさ、
はい、
歌うとお前ちょっとキャラ変わるじゃんみたいなさ、
あ、
うまいけど少し気持ち悪いねみたいな、
あるよねそれね、
あります、
ね、そういうのいるよね、うん、
はい、
じゃなく、あのこの声でちゃんとうまく歌うから安心感があるみたいな。
あ、それは良かったですよ、
うん、
よかったですね。
前者の方だったらどうしようかと思って急にねビジュアル系みたいになっちゃってね。
そうそうそうそう、いや分かる分かる、うまいんだよ、はい、いわゆるカラオケうまいんだよお前、
あ、
うん、
あれはちょっと恥ずかしくなるよね、う
ん、で、
は
いはい、でも寄せに行ってるじゃんみたいな、
あれは恥ずかしい、
わ、うん、かります、
うん、なんとも言えないね、うん、
はい、
一回外の空気吸いたくなるんだよあれ
だから楽しく、
そうそう、
はい、歌えるメンバーとか、
まあ、ゆうとくんと俺と何人かで行く、まあ本当 4、5 人のおじさんたちで、
うん、あとなんか空気読める選曲ってあるじゃん。
ああ、はいはいはい、
うん、男このメンバーで、はい、この年代だったらここを好きだったやつじゃんの、
はいはい、
うんうんうん、
やっぱほら、
うん、
バンドがこうだったとかさ、
はい、
そうそうそうそう、
この曲この時とかのちゃんとこう、
ね、
だからいきなり、まあちょっとね、オタクの人がどうこうじゃないけど、誰も知らないアニメのオープニング歌われても
アニソン、
そこまで振り切ってたらいいけどね、なんかちょっと流行りのラブソングとか歌われてもなんかポカーンですよね、
はい、そうだね、タネットは行くイメージあんまないけど、
僕は本当にこういう収録でしか行かないですね。
例えばさ、じゃあタネットがデートでね、女の子とじゃあカラオケ行こうよって言われて、
はい、
わーっと思いながらも、
はいはいはい、
行った時に最初に何歌うの、
なんでしょうね、
パプリカ
いやでも
パプリカの多くは韓国産だからね
産地の話産地の話ね、
なんか、うん、まあ僕 DJ として恥ずかしいですけど、そこら辺のなんか、うん、ラブソングとかあんまり掘ってないんですよ、興味がないので、うん、なんだろうな、
待て待て、逆だよ、はい、DJ だからラブソングその辺のほっとけよっていうのも違うと思うぞ。
あ、そうです、
確かに
その偏見も違うぞ、
いつかけるんだよ、
うん、なんでしょうね、ムロフューチャリング ブーのスマイルインユアフェイス
だ、そういうのも含めてさっきの
まあでもなんかタネットっぽいね、
ぽいんだよ、うん、ムロさんとブーとか分かるけどいいだろうねって、
はい、
女性だよ、
あ女性、
それ俺の前で歌ってくれよそれは、
あそうです、ね、
スチャダラパーとかさ、
あスチャダラパー、ね、はいはい、
ケツメイシとかさ、
あはい、二人がもうちょうどこう分かるっていうライン、
うん、じゃあ相手は俺らじゃなくてさ女の子だから、
女の子だから、うん、はい、そうですね、
ちょっとそこら辺もこうシミュレーションしといた方がいいんじゃないですか、
まあ、ちょっとこれからはちょっと必要かもしれない、
今日ちょっと
婚活もいくことだし、
ね、上がった後タネと一人でもしあれだったら
練習ちょっと特訓してもらって、うん、パプリカ、
はい、
はい、ちょっとね、パプリ
を居残りでちょっと練習させていただきます、はい、あとですね、はい、今日の配信日が9月28日ってさっき言ったんですけど、はい、僕あの数日前にちょっとですね、ある対談をしてきたんですね、
ほうほうほう、対談
がですね、対談したんですよ、
かっこいいな、
ポッドキャストで、
ほうほうほう、
はい、対談をさせていただきまして、うん、
対談収録みたいなのをやったってことね、
はい、はい、やったんですよ、うん、でそれがですね、配信が9月30日になります。
で まず誰と対談したの？
はい、で誰と対談したかっていうと、うん、我々 の番組にもねよくメールを送ってくださってる、うん、プロキパレスチャンネルさん、
あこの前 CM 作ってくれた、
あそうです、そう CM を作ってくださったタカさん、
おうおうおう、
プロキパレスチャンネルというポッドキャストをやってる方ね、
はい、タカさんっていう方が
のタカさんね、
う
ん、
はい、うん、と、収録を対談をやってきました。
おおすごい、
はい、で、はい、で配信日が、2日後の9月30日なんですけど、はい、これがポッドキャストの日っていう記念日なんですね。
へえ、
はい、じゃあ小中学校は休みにもなるし
祝日にね、
すごいね、うん、
はい、
で千葉県民はディズニーただになった
ただただただただ、う
ん、はい、まあ、電車のダイヤも変わったりとかするんですけど、うんうんうん、はい、
終電早いとか
ね、
早くなるのか
気をつけてほしいんですけど、まあ、その記念日に何かいろんな人がね、対談やったりスペシャル番組作ったりってい こうムーブメントが実はあって、
ポッドキャスト界では、
はい、
何にも知らないね僕らね、
知らない
俺もゆうとくんね、
はい、
赤ちゃん、
うん、何にも知らない、はい、恥ずかしいよ、
はい、それにちなんでちょっと30日に配信をすることになりました。
じゃあどこで聞けんのそれは？
これはですね、収録したものを前編と後編に分けて、
うん、
前編はプロキパレスチャンネルさんの方で配信、うん、後編は
来年の9月30日に
1年、
まあ、ポッドキャストの日だからね、
そう
か、はい、後編は我々のね本当根源であるカフェオレディオから、
これはねそこに関しては我々ではない、
我々ではない、君だよ
君だよ、
はい、うん、私の、
ね、裏だったら我々だけど、
あ、はいはいはいはい、
表の方のね、
はい、
うん、
カフェオレディオから配信をさせていただく
と、久々に動くんじゃない、ね、カフェオレディオ、
はい、
錆びついてない、
うん、いやもうちょっと錆びついてると思うんですけど、うん、もう2020年の4月から配信止めてて、うん、でそっからの久しぶりの、
それはさ9月30日に同時配信なの？
はい、前編後編同時です。
なるほどね、
はい、
じゃあ後編から聞いちゃダメだね。
そうです
ね、まずは
前編聞いてもらってね、
プロキパレスチャンネルさんを聞いて、
はい、うん、で後編を逆再生すれば分かる、
分かるんです
。すごい技が組み込まれてるね、
はい、うん、後編はカフェオレディオでアップなので、うんうん、はい、聞いてください。
なんかどんぐらいのボリュームでこうやってんの？
ですね、前編はかなり長く撮りました。
お、
もう2時間ぐらいやったんじゃないですかね。
で、
喋りっぱなし。
編集してどんぐらいに縮めんの？
編集して、まあでも編集にも限界があるんで1時間半ぐらいにはなるんじゃないですかね。
それ前編後編合わせてってこと？
あ、前後編はまた別で、
長
っ。後編も多分1時間半ぐらい喋ってるんで、でそれぞれ前編はタカさんが収録して後編が僕がやるっていう形で、そこでまあちょっと我々のエディターとしての音編集の違いも出せたらっていうところがあったり、
まあ面白いね。
じゃあトータルの4時間ぐらい対談したの？
はい、もう4時間喋りっぱなし。
ですね。すごいね。
はい。そうなんですよ。
スタミナあるね。スタミナ太郎。
スタミナ太郎。
スタミナ太郎じゃないの。
太郎って何にでもつけるとダサくなるよね。
ダサくなる。ダサくなる。
はい、なんかあとはそういうジャンルの AV とかもあるもんね。行きっぱなしみたいなさ、もう
あるね。
ずっとやってるさ、あるある、もうなんか、はい、そのぐらいのレベルのすごい。
そうですね。
ね。
はい。だこういう時にこう日々のね、あのランニングの体力作りっていうのが、ね、あの生きてくるんじゃないかなっていう。
あ、トークスタミナみたいのはやっぱ関係するんだ。
はい、あると思います。
集中力とか。俺そっちかな。俺も4時間喋れてたら多分喋れるんですよ、性格上。
でしょうね。はいは
いはい、うん、多分喋れるんだけど。
俺4時間あなたの話聞いてたことあるよ、飲みながら。
普通にずっと。それはね、それはすいません。
いやいやいや。
はい。
ね、集中力がね、持たないよ、なかなか普通の人は。
はいはいはいはい。やりました、
まあ、お互いのラジオのこととか、
ね、そうですね、お互いのラジオのこととか、なんだろう、ポッドキャストであなたは生計を立てたいですかとか、そういうちょっと込み入った話とか。
これ大丈夫、ちょっとネタバレになるけど、まあ、前振り的な感じで大丈夫な
の、ね、そうですね、
そんな話とか、
とかあのお互い、まあ、ポッドキャスト配信者ってこうやって対面して会ったりすることがすごく少ないですから、お互いがどういう機材を使って収録しているかとか、そういうものがね、あんまり交流がないんですよ、情報の交流が。
だってね、前お便りくれたなんだっけ、アラトーク、男女でやってる、
はい、アラトークさん、はい、
アラトークさんたちもおそらくあれ音源だけのやり取りだもんね。
そうですね、そうですね、
うん、日本と海外みたいな、
うん、はい、うん、でリモートで撮ってっていうところですよね、うんうんうん、だと思うんですけど、はい、そういうところで、まあ、気をつけてるところとか。
じゃあなんか熱いポッドキャスト配信者のちゃんとこう、
はい、
根っこの話が。
そうですね、
お
こう配信してる側も楽しめると思いますし、
うん、
これからやりたい人、もしくはこう、ね、お互いのリスナーさんたちとかもどういう感じでやってるのかなとか、すごく聞きやすい、今日ちょっと裏側が覗けるというか、興味が、ね、ある番組トーク内容になってるんじゃないかなと思います。はい、
そうですね、
はい、
ぜひ聞いてみてください。
そうですね、うん、ぜひ聞いてみてください。 SNS とかね、
僕とゆうとくんは、はい、あの聞かされてもいなかったのであの出てませんっていうことで。
そうですね、はい、出てはいないですけどね。
そうなんですね、はい、
うんうんうん、頑張って聞いてみます。
あ、はい、ぜひちょっと聞いてみてください。
聞いてみます、もちろん。
はい、
ほんと知らないからね、俺とぎょうちゃんがね、
そういうの知らない、
本当に、
うんうん、
あのいついつですよ、タバコとスマホと財布持って来てくださいって言われて来るだけだから。
そうだね、そう。俺に限ってはスマホ忘れてるからね。
今日ね。
ないから。
でもゆうとくんは偉いよ。ちゃんとこう番組構成考え
て。構成にはちょっと関わってるよ。うん。うん、
はい、そうです。
一方ね、
うん。
おじさんフラッと来て。
僕に関してはね。
恭平さん。はい。
うん。何もしないよ。
でもなんか。
なんかする今度から。
やりますか。
なんかするよ。やらしてくれ。
ダメダメダメ。
でもこの、うん、なんか恭平さんってなんだろう、こう天才肌みたいな感じがするんですよ。
まあ、やめろよそういうの、お前。
なので
録音中にそういうのやめろよ、お前。恥ずかしいじゃねえかよそういうの。
照れて
お前、先週の話みたいだよ、あの美味しいいただきましたみたいな。
はい、
いやタネと、
はい、
分かるよ。
分かる分かる。
やめろって期待値みたいの、
ね、天才肌いただきました。
ラジオが何かも知らないでやっていて、
はい、
恥ずかしいよ。
まあ、そんな対談が、2日後に、
はい、
一応出る、
面白そうだね、
はい、
う
ん、出る予定ですので聞いてください。はい
はい、
スケスケトーク番組水曜のラジオ。
忘れることができない街柏、私はここにやってきた。柏西口朝日通りの焼き鳥司、店主がディグしたよりすぐりの日本酒、炭は本格備長炭、お通しも隙がない。大将が一本一本焼き上げる串、 焼き鳥ってこんなに美味しかったっけ。創業47年柏のグローバルな居酒屋焼き鳥つかさ。焼き鳥ってどの世代にもソウルフード。
水曜のラジオ、この番組はリスナーさんからのメッセージを全国から大募集中です。インスタグラム、ツイッターのハッシュタグでシャープ水曜のラジオと検索し、公式ホームページ内のメールフォームからお送りください。 SNS のダイレクトメールからお送りいただいても OK です。水ラジステッカーが欲しい方はメールフォームから住所、氏名を添えてメッセージを送ってください。はい、ちょっとですね、あの CM 前にあの告知、まあ結構やっちゃいましたので、はい、うん、ここからニュースいきます。
あ、なるほどね、いつもちょっと順番がね、
はい、
あれだけどね、
はい、ニュース楽しみにしてんだから
意外とでも本当に好きなんだよなニュース、
うん、
あ, ーありがとうございます、う
ん、でも好きじゃないニュースの時明らかにあの興味ねえ時あるからねこのぐらいでいいでしょ、はい、みたいな、
はい、うん、そうですね。
今回のニュースどうなんだろうな。
はい、
お願いします。
行ってみましょう。
はい、
水ラジ的ニュース。多汗症の悩み。大量に汗をかく多汗症の患者は学業や仕事に支障が出ることもある。8月28日は汗の日。最近公的医療保険が使える脇汗治療の塗り薬が出て、汗の治療を取り巻く環境が変わってきた。日本皮膚科学会によると、原因不明の過剰な発汗が6ヶ月以上持続、学会が出す6項目のうち2項目以上を満たした場合に原発性局所多汗症と診断される。重症度は汗の量ではなく患者の困り具合も判断基準として含まれる。治療方法は脇、手、足などの部位により異なり、これまでは塩化アルミニウム溶液を患部に塗ったり、水を入れたトレーに手足を浸して微弱電流を流すなどしていたが、2020年から塗り薬が登場。使いやすい薬の登場は悩み深い患者さんにとって大きな前進だと話す。新薬の登場などを踏まえ、診療ガイドラインは年内にも改定される見通しで、ある皮膚科の院長は、本来汗は人間の体に必要なもので、無理やり汗を止めるのは自然ではないと前置きした上で、深刻に悩む人は治療法がある病、医療機関で治せる病ということを知ってほしい。汗の悩みは知人や家族に打ち明けにくいことが多く、就活で希望の職種を諦めたり、学校行事に参加できなかったというケースもあるそうなので、汗が多い病があることを幅広い人に知ってもらい、仕事場や学校などでは柔軟に対応してもらいたいと話した。はい、
多汗症ね、
うん、はい、まあ、夏もちょっとね過ぎましたけど、
あのちょっと真面目系ニュースね。
そうですね、はい、
でもちょっと俺多汗症気味だから。
え、ちょっとそうなんです
か。そう、俺はね、まあ多汗症なのか
全然知らなかった。
なんかそのなんてやっけ、汗かきやすい、何がいいっていうんだっけ、その
代謝がいい、
代謝がいい
方で、はい、でもその手汗とかもやっぱすごいし。
そう、あの手汗多いよね。手汗がどうしようもないっていう人、
うん、
ああ
そうですね、垂れてくるレベルの人もそうだし、
はいはいはい、
そうそう、結構いる。
あ、
俺はだからこれ、あのスーパーファミコンの何回か行ったことあるけど、コントローラー手汗で壊したことあるから、
ね、あ、だからそういうことだよね、うん、そう、いや、うん、あの水こぼしたんですかっていうぐらいびちゃびちゃになっちゃうの、多汗症って本当そういうことだから、病的にすごいんですよ。まあ病気なんだけど、うん、
はいはいはいはい、
で多分俺そこまでじゃないんだけど多めなのよ。だからなんかこう若い頃初めてデートして手つなぐみたいな、
ちょっと緊張もしてるしね。
そう、でもその頃多汗症って言葉も知らないから、
うんうんうんうん、
あ、手つなぐとこうやってしっとりしてじとじとするもんなんだな、これがいいんだなみたいな思ってたんだけど、何人目かの彼女の時にすごい汗っかきだね、手汗って言われた時に、
うん、
え、これ俺のだけの汗なんだと思って、
お前の入ってないのこれみたいな、
お互いでこれを作ってたんじゃないんだみたいなな
るほどね、
この液体一方通行みたいなとこから ちょっと手つなぐの怖くなっちゃって。
あらー、
そうなんですね。
ちょっとね、
思春期の時にね、
思春期にね、
大変だよ。
そうだよ、
俺の友達それで手術したもん。
あ、手術とかも、
あの、対応できる。だから今ほらこれ薬がどうのこうのっていうニュースだったでしょ。
はいはいはいはい、はい、
その当時は多分そんななかったんじゃない、いいのが。
イメージないよね。
で、手の汗腺取るみたいな、まあ取るっていうかこうちょっと、
まあ、潰すのか、うん、こう
10本あるパイプを半分以下に減らすのかよくわかんないけど、
でもさ、その手術に踏み切りぐらい不
便、もうあのどうしようもないんだって、もう汗かいちゃって、まあ常にじゃないけど、
あ、なんか緊張した時とかね。
そうそうそうそう、もう髪なんてもうびっしゃびしゃになるし、はいはいはい、あのテストとかテストの用紙、
あ、それは大変、はいはいはい、そこまでではないけど、
水こぼしたんですかっていう風になっちゃうし、だから本当そういうあれなのよこれ。
へえ。
ただその人は手術は進めないって言ってた。
ほうほうほうほう。
もうカッサカサになっちゃって、
今度、
うん、
へ、
何にもあのよく物を落とすようになるし、
な、もうないんだ真ん中。
そう、だからそれ当時はなかったんじゃない。今はその薬がどういう感じなのか知らないけど、ある。俺結構聞くよそれ。
へえ。
うん。
で、手って結構使うじゃん。
使う使う使う。本当
に、はい、全てのね、なんかやることに対して必要ですもんね。
しこりん時、
ああ、それはでも多汗症の方が
なんかね、別にぬるぬるしてるわけじゃないからね多汗症のね、汗が手から出るやつはね、やたらぬるぬるしてるなっていう時は、まあ
粘土が出てきちゃうとちょっとまたね、
また違うからね、
はい、
うん、ちゃんと霜に行ったね、
行ったね、
そうなるよね。
そうなるな、
中学生みたいなこと言ってたな
うん、でも大変ですね。
そうだね、
いろんな人がいるよ な、うん、
い
な
ね、
はい、これはちょっとね大変だと思う。
経験者はここにいるから、
うん、
はいはいはいはい、
うん、
そうですね、
うん、
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
私は DJ ジン。 DJ、 ライブ、音楽制作、メディア出演、体力勝負な毎日を乗り切るために始めた趣味、それは格闘技。タフに生きるにはタフなケアが必要だ。スイラジリスナーならわかるよな。子供から学生、お年寄り、ガチのトップアスリートまで幅広くケア。0120-89-8214、早く初医師。痛いが当たり前になっていませんか。大日向整骨院。
水曜のラジオの前番組裏カフェオレディオは公式ホームページのリンクから全話視聴可能です。公式ホームページはインスタグラム、ツイッターのハッシュタグでシャープ水曜のラジオと検索し、番組アカウントからアクセスできます。 Google 検索でも水曜のラジオでヒットします。ぜひ本編を聞いた感想もお待ちしております。
エンディング、
いや、ちょっとですね、今日はこっからメールです、
うん、あ、ちゃんとあるのね。
はい、あります。
なんかメールがないからこういう構成にしてうまく
ごまかそうとして
してんのかと思ってたけど、
このまま終わらしてやろうか。
完全にエンディングいくあれで、
お便り来てんじゃん。じゃあちゃんと、
あのですね、
えらいっすね、
SNS でメール送ってください、助けてって言ったら、バーって来たんです。
あ、嬉しい。
これはもう
嬉しい気持ち。
バーまでは来てないでしょ
パラパラパラパラっていう、
いやいやいや、来ましたよ。
あ、本当、ちゃん
と、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
よかったですよかったです、
はい、今月の取り分では全て消化しきれないぐらいのちょっとあまり、まあ、まだありますから、ストックが、
ね、うん、僕らの声が届くようになってきたね
少しね少し
嬉しいね、
ありがとうございます、うん、本当に。
なんだっけ、はい、ゆうとくん、あの iTunes カードだっけ。
あ、欲しいやつね。
欲しい、
俺はそう iTunes、
僕らの声としては
声としては、
うん、俺は天岐阜、
天岐阜ね、うん、
はい、
切実にね、
うん、でタネットは玄米だっけ、
玄米玄米送っていただけると
あの全然個人的に使うとかじゃなくてね。
あ、違う違う違う、
全然そういうのじゃないんでね、うん、
寄付、
はい、うん、
寄付したいから
それをね、
うん、
うん、1個かませた後にね。
そうそうそうそう、
はい、そうだよ、
さあでは、
うん、
メッセージの方を紹介していきたいと思います、うん。ラジオネームワンダフル S オカルト S、
ペース多いな。
はい。年齢30代前半男性の方の普通のお便りです。
ああ、でもありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。う
ん、これじゃあ男性ってことでいいんだね。
これはもう男性です。
はい、
うん。完全に男性。
男性って書いてあるやつは男性。
男性。
女性って書いてあるやつは男性。
男性。そうですよ。
はい。野郎だらけ。はい。結果的に。はい。はい、では、メッセージ紹介していきたいと思います。ゆうとさん、恭平さん、タネットさん、こんばんは。お三方のようないつまでも遊び心を忘れない素敵な年の取り方をしたいなと思いながらいつも楽しく拝聴させていただいております。残尿のご相談に続き2回目の投稿です。前回は太ももをつねるなどの策をご提案いただいたため、これにより残尿が減り CDPM つまりチンコダメージパーミニッツ、
うるせえな俺何だろうと思っちゃったよ。なんか
そうだね、
はい、独特な症状のことをさ、なんか、はい、
専門用語と思ったらね、
そうそうそうそう、は
い、もう一回言って何、はい、
チンコダメージパーミニッツ
うるさいね、はい、うるさかったわ、
全然うるさい、
あごめんうるさかった、
1分間あたりの股間へのダメージという数値ですね、はい、という説明があの、メールにありますけど、はい、がかなり軽減されました。
されたんかい。
つねって太ももを俺らがいたずらに言った適当な解決策で、
はい、
じゃあよかったよ。
はい、感謝申し上げます。さて本題ですが、この行き先不透明なご時世、休日も何か将来のためになる活動をしなければと謎に焦ってしまい、心からの休息が取れません。最近はスマホも持たずに散歩をして強制的に何もできない時間を作るなどしています。丸一日ぼーっとして何もしない日などありますか？またうまくオンオフを切り替えるコツや考え方などあればアドバイスをいただきたいです。読んでいただけたら嬉しいです。
こいつはふざけてんのか真面目なのか。
とりあえずまああの下の問題は解決した
から、
ね、
よかったよかった。切実なんだよね、はい、いろいろね、
は
い、
今回はちょっと真面目な方ですね、
う
ん、
そうだね、
はい、うん、心からの休息が取れないっていう日々が最近続いてると。
なんか年齢の感じもちょっとあって30代前半って書いてあって、
まあしゃかり気な時期ですよね。
あ、
仕事的に
で、なんか休んでもちょっとこうね、休みきれない、うん、なんかした方がいいんじゃないか、う
ん
う
ん
う
ん、そんなこと感じてた。
俺は意外とあった。
ああ、
まあ酒飲むしね、
はいはい、なんか しなきゃなんかしなきゃみたいのは、
はい、
違う違う、だってほらなんか心が休まんないみたいな、その疲れちゃってるってことなんじゃない。
そういうことか。ちょっと分かる頃はある。その30代ぐらいの時は結構休んでても仕事のこと考えちゃったりとか、は
い、そうそういうことだよね。
そうそうそう、だから分かるよとは、俺は結構世代的には分かるかな。
いやそれ俺ね、心からの休息なんて30代いらないでしょ。
なるほどね、
うん、
おうおうおうおお、そっちの意見だ。
で、まあ、将来が不安、おうおう、うん、まあ、その老後の2000万問題とかさ、うんうんうん、あるじゃないですか、はい、まあ、そうじゃないにしても、うんうん、まああえてねメディアであれだけ老後のことについてビビらせるもんだから、うん、若い子もそういうの意識しちゃうんだろうけど、うん、自分が30代前半の時なんて不安しかなかったですよ。
俺もそっちだったな、
うん、まあ、今もそうだけど、
うん
う
ん、
まあ、今よりもこう質の悪い不安が、
あ、質の、はいはいはい、
つきまとってたね。
おー、あのちょっと30代、まあ、前半20代後半ぐらいからって、
はい、
現実も知りつつそれでもまだちょっと何者かになりたいみたいな欲望もちゃんとあって、
はい、夢のような、
ね、夢の、うんうん、感じも、うんうん、でその夢がちょっと形になりつつあるから、
うん、
余計焦る、
うん、
世代だよね。
本当そう、ちょっとね形になりつつあるんですよ、うん、まあ、なりつつないやつもいいんだけど、
はい、
僕は24の頃からフリーランスでしょ、う
ん、はい、
でさすがにその30代前半になるとある程度こう始めた頃思い描いてた俺こんぐらい金欲しいな、こういう生き方してたいなっていうのがちょっと見えてくるんですよ、
うん、はい、
30代前半になってくると、
うんうんうんうん、
まあ、あの気がついたらタバコも買えないぐらい金なかったやつが、
うん、
なんか後輩の分買ってあげれるようになってたりとか。
ちょっとリアルだな、わかるな。あのガソリン500円単位で入れてた俺が。
そうそうそうそうそうそう。なんかあのちょっと半分無理やり後輩ちょっと付き合わせちゃった昼飯とか飲みとか、はい、なんかまあせめてここの支払いを俺がやろうかぐらいに思えるようになるじゃん。
なるなるなるなる。
でなんか T シャツなんてさ2000円のバンド T ぐらいにしか着てなかった。それでもちょっとなーと思ってたのにさ、1万円ぐらい、1万円とは言わないけどさ、
なんか
7、8000円の T シャツとかが、
しかもなんかちょっとそれを知り合いの店で買って、
そうそうそう、
ちょっと顔も立つし、
そうそう、そういうのができるようになった年じゃない、うん、
超わかる。
30代
超わかる。
多分普通の30代前半って多分そうなんですよ、ね、
はい。
で、彼はその不透明な将来に向けていろいろ不安なわけじゃないですか、
はい、
で心も休まんないと、うん、でちょっとでも休めるためにもうスマホなんか持たないで散歩に行こうみたいな、
はい、
いやいやいや、もう休まんなくていいから本当に。
あ、そうですか、うん、
まあそれでノイローゼになっちゃったら別だけど、
うんうん、
なんないから、大半の人はもう考えに考え抜いてもがいてもがきまくった方がいいと思うよ、は
い、ああ、
これね、そうで勝手になるとは思わないけど、はい、俺最近ちょっとやっとそれから抜けれた瞬間があったりして、
はい、
あのモチベーションに頼らないっていうことをちょっとね意識しだしたのよ。
はいはい、
やっぱモチベーションに頼らないね。
そう、うん、なんかいろんなことをやっぱり若いうちはやらなきゃいけないし、それに対して情熱がないといけないと、はい、でそのモチベーションを保つための努力が大変すぎるのよ。
うんうんうん、
はいはい、
でモチベーションが落ちる原因っていくつかあるんだけど、うん、それがまあ仕事の環境だったり人間関係だったりお金だったりとか時間の制限だったりいろんなものがあるんだけど、今度それを潰さなきゃいけないわけよ、
うん、
はい、
またその作業も大変なのよ。モチベーションいらねえと思ってその代わりやることはやる別に、
はいはいはい、
うん、それはやることはモチベーションでやるんじゃなくて別に仕事として責任感としてやりましょうっていうだけで、それで質が落ちるってことは特にねえなと思って。
だからそこに気づいたんじゃないですか、
やっと、
うん、あのまあ、もちろん体も慣れただろうし、うん、周囲も慣れただろうし、うん、でもそれはモチベーション大事だよ、こういう、心持ちで挑まないと、仕事には人間関係には後輩にはとかやってた優斗くんがいたから今そうなれてるわけじゃないですか。
そうだね、
あの時にもうモチベーション放棄したら、
そうだね、それはちょっと違ったね、タイミングとしては、
うん、と俺は思うんですよね、うん、だからそのごくごく普通な30代前半だと思うんですよ。
そしてこいつちょっと偉いね、
はいはいはい、偉い
ね、真面目だしね、
それをなんか壁として不自由として捉えてて、うん、でこうよく分かんない会ったこともないおじさん3人に
ちょっと相談してみてね、
うん
うん、
あのね、使い方としてはものすごいちょうどいいんじゃないかな、これそのラジオの使い方としては、うん、
果て口として、
そうだね、あの、うん、あの親しい人に言ってもさ、なんか真面目にこうガーって言われてね、
であとこの人の人となりを知っちゃってるじゃないですか、うん、近い人は、うん、で全く知らない、
はい、
ちょっと年上にこういう話するっていうのはいい使い方だと、う
ん、でそんなもんだよって言われて、
そうそうそうそう、
合ってんだよって、
うん、ぶった切られるし、ごくごく普通だし、とにかく今はもがきなさいよみたいな、
うん、はいはいはい、
だタネットはどうなん、そのモチベーション今30代後半に差し掛かって、
僕はまあ恭平さん、ゆうとさんはもがきなさいとおっしゃられましたけど、
うん、
僕はあのこの人の気持ちがすごい分かるんですね。
じゃあ待って、俺らもこの人の気持ち分かるの話をしてたのよ、
はいはい、手に取るように分かるって言ってんの俺らは、
はい、何、心からの休息が取れませんってめちゃくちゃ辛いなって、僕もそういう時が、うんうん、最近までちょっとあって、なんだろう、ポッドキャストとかラジオとか、まあ、よりよくしすぎたくて、もうずっとなんか暇さえあれば、僕の場合はラジオずっと聞いてたりとか、家帰ってもヘッドフォンつけて編集してたりとかのあって、結構前のめりな姿勢、そればっかりになっちゃってるみたいな時期が最近まであって、うんうん、で結構その眠気とか 熟睡とかもここ数年は結構得られなかったんですね、
うん、大丈夫か
なんですけど、うん、思い切って僕あの寝る時にあのラジオをかけっぱなしで寝るのがすごい気持ちよくて、うん、それをするのが結構良かったんですけど、うん、思い切ってそれをやめてみたら、うん、結構ぐっすりな睡眠が得られて、
タネット、それは、はい、ごめんねお話中に、
はい、
ごめんね、あのお願いしていいですか、
あ、いい、
キョエさんすいません、
それはあの、はい、そうだと思うよあのやっぱり寝る、夜寝るのがやっぱ人間のメカニズムだし、
はい、
で寝る時には、暗くするのがメカニズムだし、
はい、
極力騒音のないところで静かなところで寝るっていうのが、うんうん、あの体を休ませる、情報を入れない、うんうん、寝てる時もやっぱ耳はオンだから、
はい、
ガタンっていう音で起きたりするじゃん、
はい、
だからオンなんですよ、
はい、
それは危機回避能力として、
はい、
だからそこを極力遮断するっていうのは、
はい、
安眠につながるんだと思うんですよね、はいはい、それはね、うん、そういうことですよね、
はい、ありがとうございます
まあまあ、まあ、テレビつけっぱなしでソファーで寝ちゃうとか、うん、そんな疲れるに決まってんだよ、
う
ん、
まあそれもまあ一つですし、こうなんだろう、
だから今もうちょっと言うと、はい、お前が大好きなラジオがお前を蝕んでたんだよっていう話なんだよ
結構そういう時がマジであって、これはなんかポッドキャストを例えば途中でやめちゃう、すぐやめちゃう人とかにも同じような傾向が結構あるような気がするんですよね。
どういうこと？ポッドキャストが続かない人っていうのは、
人は、ま、すごい、ま、番組のことを結構重く考えちゃって、
あ、なるほどね、
あ、逆に、
はい、
すごいルールを設定してしまった、毎週2回配信とか、
まあ、完璧主義者ゆえに挫折したみたいな、はい、
うん、でそれでこうやめちゃうケースとかあるんで、うんうん、まあ、自分で決めたルールではあるけど、そういうものもたまにこう、まあ、変えるなり、うん、まあ、遮断するとかもそうですけど、うん、していった方が、うん、そのやっぱり心がバシッとこうラジオというものから結構かけ遮断して楽になった気がします。
で結果ラジオも別に今までフォーカスしてラジオにフォーカスしまくってた生活と変わらずできてるってことだよね、
はいはい、そうですね、
なるほどね。
あと、まあ、普通に音楽聴きすぎ、四六時中、
つまりだからタネットはこのオカルト S さんには、
はい、
まずラジオ聴くのやめなさいと、このね、
まあまあ、
水曜のラジオ聞いてる場合じゃねえぞと、
今すぐ
こうもう
断ち切れと
、うん、
はい、僕は、まあ、あとは、まあ、携帯の LINE の通知とかそういうものを出ないように、なるべくこうそういうものにとらわれないように遮断したりとか、
あと、なんでよ、
お音楽を聞かあえて聞かないようにしたりとか。
いや音楽はいいよ、
はい、
携帯遮断したら緊急連絡見れないじゃん。俺携帯絶対遮断しないもん。
あ、
まあ、それね多分仕事の仕方だと思うんだけど、
そうだね、
俺はフリーランスなんですよ。
そうですね、
例えばタネットが俺のお客さんで何かあった時にパッと思いついて、いっぱいデザイナーなんて世の中にゴロゴロいますよ、
はい、
あの右か左かタネットが問いたい時に、
はい、
あ、とりあえず京平さんに聞こうと思って俺に電話かけてきます、はい、LINE します、
うんうん、
そこで俺がすぐパーンって答え出せないと、
はい、
俺次はないんですよ、
はいはいはい、
タネットが、あ、京平さん出ないな、でも急いでっから、じゃあちょっと今度 B さんに聞いてみよう、 A さんに聞いてみよう、 C さんに聞いてみようってなるんですよ、
はい、
だから俺はそこでバーンってもうテレクラみたいに、
はい、
かかってきた電話を取れないと、
はい、
あの次がないから、
はいはいはい、
俺はもう四六時中それですよ。
ああそうですか、うん、
あのまあまあ24時間365日
ああ
まあ仕事柄か、ね、
うん、そうこれは仕事柄だと思う。あ、
はいはいはいはい。
で、うん、本当に特にこの何だっけ、何さん、
ワンダフル S、 ワンダフル S さん、オカルト S さん、はい、
にも言いたいし、
はい、
タネットのさっきの話にも言いたいけど、はい、スイラジをやってるタネット、ライフワークとしてスイラジをやってるタネットが、
はい、
スイラジのことをフォーカスしまくってた時期があるって言ってたじゃん、
はい、
そうであるべきだと思うよ俺は。
あ、
俺はね、
うん、はい、
ずっとそうやってきたよ、何でも、
うん、
ただその比重が俺はなんかいつも何個かあるんですよ、
はい、
まあ、もちろん仕事がでっかくあって、
うん、
であと まあ、好きなバスケとかがあって、はい、バスケもやっぱ悩みは尽きないんですよ。自分のプレーに対してもそうだし、チームの在り方に対してもそうだし、あとは趣味、
はい、
とかなんかそういう、あとまあ経済的なこととか、まあ、それはちょっと仕事につながるけど、あ、まあ、そのバランスを常にだね、もう本当にぼーっとしてる時とかでも常にどっかにある。
あ、だからこれはどうなんだろう、だから京ちゃんが言うにはこれは別にオフなんかなくたっていいんだよって、その切り替えっていうのは。そうそう、
寝てる時にオフればいいんじゃない、うん、寝てる時はもう何もできないんだから。
そうだね、はい、でその寝る環境をタネットは整えた結果、はい、少し楽になったよっていう、はい、つながったね。
そうそうそうそう、そうだと思う。だからちょっといいベッド買ってみるとか、
それはね俺ね絶対必要だと思う。
でしょ、
俺はねマットレスとか枕はねやっぱめっちゃこだわる。
だよね、
めちゃくちゃこだわる。
せんべい布団でももちろん寝れるよ、ダンボールだって寝れるんだけど、はい、ソファーだって寝れるけど、
うん、
寝具はちょっとね、
睡眠の質はね、もうで特に年取ってくるとね、睡眠時間減ってくるからさ、寝れなくなってくるから、は
い、
その間はね、
だってよく言うじゃん、寝てる間にさ、あの夢見たりするのはさ、はい、あの頭の引き出し整理してるから夢見るんだとかさ、
はいはいはい、
俺結構それ信じてて、
あ、
もう寝てる間に頭担当が恭平寝たぞみたいになって、はい、じゃあ今のうちちょっともうこのとっちらかった頭の中の引き出しをこう整理しましょうみたいに、こう整理整頓してくれるやつが頭の中にいて、
はいはいはい、
あ、その考え方はちょっと俺初めてだわ。
あ、そう、なんか睡眠ってそういうことだって
言わない？なんか俺は浅い睡眠の時に夢を見る。
あ、そうそう、それはそうなんだけど、
でなるから、はいはい、結局で夢見てちょっと疲れちゃう時もあるじゃん、起きて、
うん、
夢に引っ張られちゃったりとか、はい、夢の中が結構こうストーリーが複雑になったりとか、
はい、
で起きて疲れて、うわ結局ちょっと浅い眠りで終わっちゃった、だから夢見たんだと思ってたの
よ。夢って全員見てるんですよ、
覚えてるか覚えてないかって話なんだ。
そうそうそうそう、脳の整理は絶対に必要だから、だからこう深層心理なものが出てきたりとか、
はいはい、
あ、ちょっとその考え方いいね。
そう、だから走馬灯みたいなもんなんですよ、経験したことが出てきてるから、
はい、
そう、だからその整理をやってる作業中だから、目覚めてる時の俺にはどうしようもできないことだから、
はい、
整理するために寝るみたいな、
うんうん、それちょっと新しい考え方で、
うん、
ちょっと前向きになれるかも。
はいはい、
うん、でもういいベッドと枕、もうシモンズ、もう散歩がてらシモンズ行って、
うん、
シモンズベッド買って、うん、
スプリングいいね。
そうそうそうそうそう、はい、西川でもいいし、うん、
トゥルースリーパーとかあるからね。
はいはい、
う
ん、
あ、でもそうだね、
そう、西川のねいいやつ使ってるんですよ、うん、ちょっと縁があってね譲ってもらった。
あら、いいですね。寝具は変わるからね。
そう
そうだよ、寝るときがオフにする
ってこと
だね。
まあ、あとはお風呂とかね言うけど、うん、俺の場合はもう風呂でもダメだから。
あ、はい、
風呂なんてむちゃくちゃ仕事のこと考えちゃったりするからさ、
とか、あ、僕、まあ、睡眠の質をさらに上げるために最近ちょっとストレッチとか、
あ、いいんじゃない、
やったりしてて、うん、これは結構体が軽くなりました。
あ、いいと思う、うん、いいと思う、
はい、
まあ、そういうこともね、いろいろね、はい、なんか寝る前に何飲むとかもあるもんね、
う
ん、
そうですね、
いい眠りをやれば少し楽になるのかもね。
俺はそう思うけどな、は
い、だよ、真面目に答えたぞ。
うん、いかがだったでしょうか。
ちっとも面白くない感じになっちゃった。
いや、あの、たまにはね、
いや大事大事、
あのためになる回ということで、
はい、
はい、
ということでですね、はい、では今週はこのあたりで、はい、締めたいと思います。エンディングテーマはロースケーフューチャリング清瀬シティのラブイズサイエンスフィクションでした。 iTunes ストア、Spotify、YouTube で視聴購入できますので、気になる方はチェックしてみてください。メールありがとうございました。それではまた来週の水曜にお会いいたしましょう。お相手は DJ インターネットと
ゆうとと
京平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。